先日七夕があったじゃないですか。7月7日はね、日本中で七夕が行われてまして、商店街とかショッピングモールとかにさ、笹が飾られてさ、で短冊が置かれてて、なんかこう好きに願い事を書いてかけてくださいねみたいな、こうイベントというか、そういうのがよくあるじゃないですか。でなんか子供とかね、大人もいろいろ書いてかけてみたいなのがあって、あれ何が由来なんやろね、七夕願い事書くっていうの。まあ学校とかでもやってると思うんですよ。僕が行ってた大学とかでもね、笹が置かれてみんな好きに書いてね、まあ大体単位があってね、単位くれやったけどね、まあ、浴衣で学校行く日なんかもあったりとかしたりとかいう思い出がありますけど、まあまあ七夕がねあったじゃないですか。で短冊といえば、そのなんていうの、マンション、いろんなねマンションとかでもやっぱ置かれてて、その1階のねエントランスっていうのかなに置かれてて、でそこに住んでる子供がね、それぞれ願い事を書くみたいなことも行われてると思うんですけど、なんかねこの前聞いた話なんですけど、億ションってあるじゃないですか。すごい高いマンション、一室あたりがね、それこそ最上階になったらこう億とかするよみたいなさ、豪華なマンションね、なんかオートロックやったりとか、まあオートロックはそんな珍しいないんか、ほら綺麗なさ大理石敷きのさエントランスにさ、コンシェルジュっていうの、なんかこう管理人のちょっとかっこいい言い方バージョンみたいな、スパゲッティとパスタみたいなさ、管理人のかっこいいやつコンシェルジュがずっとおってさみたいな、オークションね、いわゆるね。でもやっぱそういうのが行われてて、でそこにももちろん短冊がかかってて、そこの子供たちがね、もうお嬢ちゃんお坊ちゃんですよ、そんなねお金持ちのお嬢ちゃんお坊ちゃんも願い事を書いてね、その短冊をかけてるんやって話で、でそれどんなんが書かれてんのと。だってすごいやん、だからクルーザー欲しいとかさ、なんか恵比寿にマンション欲しいとかさ、そんなん書いてんちゃうかって思うやんか。でなんか実際見たら、なんか小学校の給食で毎日揚げパンが出ますようにとか書いとるんやって。いいよね。なんかその、まあ、揚げパンなんて毎日食うたら大変やでと思うねんけど、もういいもたれるでと思うねんけど、まあこれは小学生はもたれへんのかね。でもとかテレビでやってたみたいにかな、なんか昔やってたみたいに隕石が落っこちてきたりしませんようにとか、なんか可愛いやんか、その子供ならではのね、多分なんか学校とか習ったよね、昔隕石が落ちてきて地球大変だったよみたいな、だからそんなことがもう起こりませんようにとかって書いたりとか、もう別に全然子供らしいんですって。別にね、そのどこの団地だろうがね、オークションだろうがね、別に短冊に抱えてる子供の願いっていうのはなんか別に大差ないというかね、それこそ揚げパン毎週出てほしい、毎日出てほしいみたいなのはさ、もう昭和の頃から変わってないぐらいのね、ちょっと牧歌的な風景が広がってたらしいんですけど、やっぱ中にはいろいろな経験を通して人に物を話せる人になりたいっていう、たどたどしいで書いてる異常に意識高い子供がもう存在したらしい。
漫画犬。
はい、皆さんおはようございます。ラジオ漫画犬漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いてる者とつの高秀です。本日も最後までよろしくお願いします。ということで、冒頭の感じでも分かったと思うんですけど、ちょっと今喉がやられておりまして、まあ、エアコンつけっぱなしで寝たからなんですかね、ちょっとね喉がやられてて声があんまりね出ないので、今日はちょっとショートバージョンで行かせていただければありがたいなと思っておりますね。皆さん心配してくださってね、全然 OK ですんでね、これ見よがしに心配をしてください。いやなんかね、そうなんですって、短冊がかかってるけど、やっぱ中には親の影響なのか知らないけど、半端なく意識高いこと書いてる子供もおったりとかして、まあそれはそれで面白いなっていう、なんかこの家とか場所とかで短冊に抱えてる願いってどう変わるのか気になりますよね。なんかそれこそなんて言うんでしょうかね、その学力的に決して高いとはね言えないようなね、大学からまあ例えば東京大学とかね、まあ、早稲田慶応とかあると思うんですけども、そういう大学でもねそれぞれ短冊かかってると思うから、まあ、各大学によってどういう違いがあるのかとかね、調べたらね面白いかもしれないですよね。僕はねめんどくさいし喉がカスカスなんでやらないですけれども、そうですね、先日地元の友達が東京に来ておりまして、でまあ、その来てたやつっていうのがこの漂流編の第1回でも喋ったですねやつなんですけれども、結婚式の二次会で瓦割りチャレンジみたいなのをやらされて、テンション上がってね瓦をバーンって割ったら、手の骨が完全にね拳の骨がいってもうて、いんでもうて、ほんでそのまま次の日から新婚旅行のジャマイカ旅行に行って、 で、あのジャマイカに行った先でね、あのブラザーたちね、陽気な踊りの好きなブラザーたちにね、挨拶のたびにこう拳をこう出されて、ヘイブラザーみたいな、ほんでコンってね、拳同士合わせる挨拶を強制されて、あのインデモーター、拳がもっとインデモーターっていうね、あいつですけれどもね、まあ第一回聞いてみてください、詳しくはね。来てたんですけれども、なんかまあ僕はちょっとね仕事をしてたんで、あのすぐ会えなかったんですけれども、 LINE が来ましてね、で東京おるで、あの時間あったらちょっと酒でも飲もうやみたいな感じの来て、でなんか写真がついてきたんですよ。でおなんか撮ったんかなどっかでと思って開いたら、あの上野公園に忍ばず池ってあるんですけれどもね、あのハスがすごい生えててっていう、まあだから背景が特徴的なんですぐ分かるんですけど、上野の忍ばずの前で撮ってんねんなっていう、なんかこう2人で撮ってる写真なんですけど、その2人っていうかもう1人が全然知らんおっさんなのよ。ほんまあの上野あたりにいそうな感じの、もうほんま普通のおっさんっていうか、まあ、マジで見覚えのないおっさんで、え誰やねんと思ってさ、ほんま普通にえこんな老けた友達おらんしなと思って、で誰なんて聞いたら、このおっさんはこの今回の東京旅行で会った中で一番薄いおっさんって言ってて、いや薄いおっさんと2人でその並んでその写真撮るなと、結婚式とか行ったことある人分かると思うけどさ、結婚式とかの最初に流れるプロフィール DVD っていうのかな、あの新郎新婦の馴れ初めの DVD が流れたらさ、あの2人の生い立ちから始まってね、出会ってで、ほんでなんていうの、こんなとこ行きましたっていうさ、2人がこの旅行とかねデートとか行った時の2人で撮った写真とかがさ流れんねんけどさ、あんなノリのさ、知らんおっさんと2人で仲睦まじく撮った写真が送られてきた上にさ、出会った中で今回の東京1泊2日2泊3日かなで、でやってなんか一番薄いおっさんって言われたらさ、マジで対処できへんというか、何か起こってんと思うやんか。でまあ、 あのその夜ちょっとだけ1時間2時間ぐらいだけ時間あったんで、じゃあちょっとだけ会おうかっつって会ってね、であのこれ何なんあのおっさんって言ったら、いやあのなと、あの時間があったからな、あの上野でずっと飲んどったんや言うて、でまあアメ横で飲んでたんかなと思ったら、パセラでずっと飲んでてんって、わけわからんやろ、東京来たのになんでやねんと思うんやけど、ほんでまあこっちのね、こっちに出てきてる他の友達と会ってね、でパセラで飲んでた言うて、で上野公園のあたりもね、そのブラブラしようか言ってさ歩いてたら、あの写真撮りたいなとね、せっかく観光地来たから、ほんで結婚もしてるからさ、嫁はんにさなんか上野来たでとか言って、なんかそんなんも送りたい言うて撮ろうと思ってね、であのその辺のおっさんにさ、あおっちゃんおっちゃんちょっと写真撮ってんか言うて頼んだんやと、ほんでまあ名前がね撮ってもらったけど、おっさんがねあるあるやけどさ、年配の人ってあんまり写真撮るのが上手くないから、あのパチャパチャパチャパチャって変に連打してもでとかね、ボケボケやったりとか、まあ、変な感じになったから、何回もいやちゃうちゃうもっとこうして言うて、何回も言って、でなんとか綺麗にね撮ってもらえたんやけど、ちょなんか何回もお願いしたから、なんか このままおっちゃん返すんもさ、なんかありがとう言うてさ返すんも、なんかちょっと忍びないっていうか、なんか申し訳ないなと思って、おっちゃんも一緒に写りたいんちゃうかなと思って、あのおっちゃんも一緒に撮ろうやって思わず言うてもうてんって、なんかちょっとその街角ちょっとええ話みたいな風に言ってんねんけど、いや別に全然ええ話ちゃうし、おっさん別に一緒に絶対撮りたいと思ってへんと思うのね。だからなんか、いやおっちゃんもな、あれやっぱせっかくやから俺も一緒に入りたいないう顔しとったわ言って、いや多分してへんねんけど、その送られてきた写真見ても別におっちゃん別にそんな嬉しそうな顔はしてへんかったから、距離は近いよ、距離は仲睦まじいけど、別に表情はそんな晴れてへんかったから、薄曇りやったからさ、俺はそんな喜んでへんと思うねんけど、まあそんなこんなでね、その出会ったおっちゃんとね写真撮ったんや言うて、でもそのおっちゃんとはそれでバイバイやったから、まあ今回の旅行で一番薄いエピソードやな言うてて、別に俺はそれが薄いんか厚いんかもう基準が分からへんわ、俺にはもう喉もカスカスやし。でほんでね、3人でその会ってたから、もう一人そのもうそいつはこっちに出てきてんやけど、もう一人のやつが、これがまあ時々ねラジオとかでも喋ってるやつやねんけどね、のアホやねんけどね、釣りバカなんですよそいつはね。あのもう一人の方ですよ、今おっさんと撮ったやつとまた別のやつね、そいつとあの仕事休んで昼から上野で飲んでた方のやつの話なんですけど、今からはパセラで飲んでたやつの話なんですけど、でそいつはなんかね、あの釣りバカなんですよ。釣りバカっていろいろあるじゃないですか、釣りがすごい好きな人って、まあ、僕はあんま釣りしないんですけど、まあ、釣んが苦手なんで、なんかね、すごいいろんなとこに釣りに行くとかっていうのももちろんやねんけど、まあ、彼はバス釣りがね好きなんで、バス釣りのためだけにアメリカ行ってね、アメリカ何も観光せんとずっとブラックバスだけ釣って帰ってくるっていう感じのね釣りバカね、 あのもう結婚して子供とかもおったりするねんけどね、あの釣りに行きたい行きたいってよう言うてる子なんわけですわね。小学校の時からずっと釣りをしとるやつなわけですけれどもね、一緒に難波のグリコとかがねある有名な道頓堀で釣りなんかした仲なんですけれどもね、彼にあのまあ子供ねもう大きなったんかいな言うてね、いくつか忘れたけど、まあちょっともうちょっと大きなったんちゃうと、そろそろ喋ったりするやろ言うて、喋る喋る言うて、もうなんていうの体重とかさあるやん、全長とか身長とかも大きなったんって話をしてるんだけど、あの彼がねなんで釣りバカっつったら、あのまあ昔からずっと釣っとるから目測でねサイズがちょっと分かるんやて。でそのサイズっていうのはそのなんていうの50センチあるかどうかとか50センチ前後のサイズが結構正確に見ただけで分かると。なんかブラックバスっていう人の中では結構あるあるなスキルっぽいんですけどね、そのサイズで競ったりとかする世界なんでね。であの娘生まれた時にあの奥さんがね、はい娘ですよっていう、まあ、病院で会ったりするやんか。ほんならその娘見て、おー48やなー言うて、あのまあ、48センチぐらいと、もう思わず目測で測ってあのバス釣った時みたいなテンションで、おー48やなー言うて、まあ、しこたま嫁に怒られたらしいねんけど、まあ、そういうことね釣りバカってね。ほんでなんかまた数字で言うとったわ、娘何歩ぐらいなった言うて、あの48的なノリでね言うてましたわ。まあ、まあそんなことが最近ありましたね。もうほんとちょっとしか会えなくてね、あの仕事ねちょっと詰まってて、ほんまに短時間しか会えなかったんですけれども、いややっぱね友達っていいですね、いろんな話をね授けてくれるからありがたいですね。もう喉はカスカスですけれどもね、はい。さあさあ、そんな最近あった話はこの辺でね、あの止めときまして、お便りの方をねしていきましょうかね。なんかあるのコーナーです。ごめんね、なんかね元気なくてね、最近あの立て続けにまたねラジオ聞いてますなんて話をあのイベント来てくれたねお客さんとかから伺ったんで、あ頑張ってやってかなあかんなと思うた矢先に喉カスカスです。あね、このテンションね今回申し訳ないですね。はい、メンマチャーシューメンさん、はい、トゾンさんこんにちは、ラジオ聞いております。これからも、ラジオ漫画ともにお体に気をつけて頑張ってくださいと、ね、喉カスカスですいませんね、お体に気をつけないかんというところでね、なんかあるについてメールをさせてもらいます。先日大学の授業でデッサンのモデルをやりました。ね、と言ってもモデルさんが休憩している間学生同士で交代してやっていたので5分間という短い間でしたが、その時になんかあると感じました。みんなに見られるということもそうなんですが、特に5分間ずっと同じ姿勢というのになんかあるを感じました。うん、このままずっとこの姿勢でいたいという感じです。うん、けれども座禅とありますよね、お寺でね座禅ってあるよね、なんか座ってね、ほんでお坊さんに肩を棒で叩かれるっていうあのかなりマニアックなプレーですよね。はい、座禅とずっと同じ姿勢でいることだけではなんかあると感じませんと、人の視線がプラスされるとなんかあるみたいです。これは何なんでしょうか、未だにモヤモヤしていますという、まあ基本的にはモヤモヤして終わるこのなんかあるのコーナーなんですけれども、メンマチャーシューメンさんはじっとしてるプラス人の視線をプラスされるとこれなんかあると、見られてるだけじゃなくてじっとしなきゃいけない、じっとしてるだけじゃなくて見られなくちゃいけない、その2つが合わさるとこうなんかあるなっていうことなのね。いや僕もあの受験時代とか大学時代とかあのお互いがモデルをやり合うって、まあ、クロッキーってあるんですけれども、あのデッサンって言ったら何時間もかけて瓶とかをきれいにねガチッとこう鉛筆一本で描いたりするような行為ですけれども、クロッキーっていうのはですね、まあ、5分とか、まあ、短ければ1分とか、まあ、長くても15分とかね、短時間でささっと形を取るというか、あの人間がメインなんですけれどもね、人間のポーズを5分とか10分とかでファッと短い時間で描くっていう、まあ、クロッキーというのがあるんですよ。まあ、形を短時間で取ることで訓練にもすごくなるんですけれども、でそのクロッキーをやってた時には自分もモデルになるし友達もモデルになるっていう交代でやってたんですけど、この時はね僕もまあなんかあるというかね良かったっすけどね、いいなっていう時ありましたね。あの高校時代とかね受験時代にまあ寝転んだポーズとか座ったポーズとか撮るやんか、ほんじゃもう教室中がみんな見て書くわけ当たり前やけど、見られてんなーっていうさ、この俺の尻がねケツがねこう見られてるなーっていう、あの銭湯で知らんおっさんに褒められたり、男子校行ってんのに先輩に急に廊下で撫でられたりとかしてた、この俺の尻が、この俺の尻を今みんなが見てると、近所の女子校通ってるね同じ合宿通ってる友達も見てると、なんなら片思いしてるあの子も見てる、俺の尻を一生懸命描いているこの曲線を線のね強弱をつけて一生懸命表現してくれようとしている、もうその事実が栄養感満点やったな。 もう生き地やったわ、すっぽんの。やから、いいなと思いましたけどね。そんなことありました。でも、じっとしてることが、絶対条件にはなかったので、まあ、見られてる良さみたいなのは分かりますけどね。メマチャーシューメンさんはじっとしてるってのもさらにいいということなんで、まあ、このなんかあるはね、こういうことじゃないのって答えを出すコーナーではないので、なんかあるをぶつけるだけのね、投げっぱなしジャーマンのコーナーやから、メンマチャーシューメンさんはあれをやってください。よく外国の路上とかであるさ、スタチュっていうパフォーマンスなんですかね。じっとしてて、ほら、なんていうの、彫刻みたいな。例えばね、白い彫刻でもいいし、石の彫刻でもいいし、ブロンズとかね、金属とかでもいいんですけど、そういうテクスチャーっていうか、そういう感じの色を全身に塗って、そういう色の服を着て、彫刻のように、立ちっぱなしになる。あれ彫刻なの、街角に置かれてるオブジェなの、それとも彫刻のふりしてる人間なのっていうぐらいこうピターッと止まって彫刻のふりするっていうパフォーマンスがあるんですけれども、それやったらもうなんかあるどころかもうありありになってもうて、もうバッシャンバッシャンちゃいますかね。だからもうちょっとメモチャーシューメンさんはそんなんやってみてはいかがでしょうかね。なんか向こう側が見れるかもしれませんよと。はーい、次いきます。ですね、これは何回前なんでしょうかね、何回か紹介したね、部活のコーチで来てくれてる OB の32とかぐらいの男の人に片思いしてますっていう女子高生からのお便りを、まあ僕とね、高野亮介くんというゲストの方がお答えしまして、で、それについてリアクションが来てみたいなやりとりが、このラジオ漫画の漂流編内であったんですけれどもね、毎週聞いてくれてる人はわかるかもしれないですけども、まあそれについてですね、元スカー大佐というですね、これはもう逆のパターンですよね。32歳ぐらいのおじさんが逆にこの女子高生を好きになってしまって、で、まあ結果としては、まあ付き合うことには至らなかったというパターン。あの人がいるんですけれども、これ前のねラジオ漫画犬の頃からずっと何回もねメール送ってきてくださってる方で、ヘビーに聞いてくれてる人は分かると思うんですけれども、はい、のモトスカー大佐からね、それについてメールが来てるんですよ。これ面白いことが起こってますね。はい、モトスカー大佐さんと、トゾンさんこんばんは。先日九段の女子高生に好きな女の子ができたけどどうしたらいいんだろうと微妙な相談を受けてしまったモトスカー大佐ですとね、好きになった女子高生が自分はレズビアンだとカミングアウトした結果、好きな女の子ができたんだけどどうしたらいいと相談されているそうです。人生楽しそうですな。今回前に読まれていたコーチに恋した女子高生のお便りについてメールします。ありがとうございます。トトノさん、高野亮介さんのご両人が言った通り、素直さや純朴さは何よりのポテンシャルだと思います。まあそうですよね、女子高生に惚れた側の意見ですからね。これ惚れた方が言うとるんだから、それはそうなんでしょうね。恋破れた私が言うのは気がしてますが、ぜひいい結果美しい思い出になってほしいと思いながら聞いていました。頑張ってください、応援していますと。まあまあ応援するだけのメールでありですね、女子高生に恋した側からのアドバイスだったわけですけれども、追伸京極夏彦作品について、まあそのコーチがね、京極夏彦作品が好きなんだけど、そのね、お便り受けた女子高生の方は、まあ、ちょっと分厚いし文字が大きいから読むの大変だって言ってるってことなんですけれども、私も京極夏彦作品は好きで読んでいます。どうすればポトンさんも読んでると知って嬉しいですと。多分コーチに恋する女子高生の方はスタンダードに京極堂シリーズを読んでるのかなと思いますと。まあ京極堂シリーズっていう代表作があるんですけれども、まあ結構小難しいかもしれないというやつなんですけれども、もし挫折してしまったら豆腐小僧すごろく道中と作品が比較的読みやすいと思うのでおすすめですということだそうです。優しいね、こういうの読んだらいいよというまで教えてくれてるということですね。はい、でですよ、これだけで終わらないわけですよ、ね、これだけで終わったらね、来年そのやり取りを公開してこのラジオどうすんねんっていうことに、ね、なると思うんですけども、これについてですね、さらにお便りが来ております。お名前、三浦さくらちゃんとセックスしたい、ね、ストレートでいいですね。この三浦さくらちゃんというのは僕どんな方か存じ上げなかったんですけれども、 Google 検索したところ AV 女優の方だそうですね。はい、とつのさんこんにちは。いや暑いですね、いかがお過ごしでしょうか。前回来てた年の差恋愛のメールもありましたが、僕が率直に思うに、余計なお世話ってか童貞風情に何がわかるんだと思うかもしれないですが、三浦さくらちゃんとセックスしたいさんは童貞さんなんですね。はい、自分より一回りぐらい上のやつが好きになる女って大概大人っぽい人が好き、同い年は子供っぽくて嫌と言い上がるじゃないですか。まあこの人はまだ付き合ってないにしろ、もし付き合ったとしたらそれはそれで自分より一回り以上年下の女と付き合うやつってヤバくないですか。それは精神が幼稚だからできるんであって、本当に大人な男だったらそんなに年の離れた女の子を恋愛対象として見ないと思うんですが、 あと30歳とかすごい年上に恋するのなって大概ブスじゃないですか。少なくとも可愛くはないと思います。だって可愛かったらいくらでも同級生のイケメンと付き合えるわけじゃないですか。でも可愛くないから年上だったら私でもいけるかもって思ってる節あると思いますぜ。辛辣ですんませんした。最後にもし三浦さくらちゃんの AV 見たことなかったら見てください。あとおすすめの AV 教えてくださいということでですね、めちゃめちゃ怒ってますよ、このね童貞の方が怒ってらっしゃいますよ。でもね、僕もね当時高校生の時にね好きな女の子が、まあ、例えばそのバイト先の店長とかね、まあそれは年上ですよね、20代30代ですよ、が好きやとかそれと付き合ってるなんて聞くとさ、なんかなんだよなんだよ、大人の男がいいとかよ、同い年は子供っぽいとか言いやがってよみたいな、じゃあ俺たちどうしたらいいんだよって、ちょっとまあ拗ねてるというか怒ってた記憶があるんで、まあ三浦ちゃんとセックスタイさんの気持ちはまあまあわかるというか、気持ちはわかるけれども、いやもうめちゃくちゃ言うてるで、別に大概ブスじゃないよ、別にそれはあんまりね関係ないと思いますけどね、そう言いたい気持ちはわかりますけれどもね、まあそういう意見もね来ておりますということでですね、まあでもさ、自分より一回り以上年下の人と付き合うっていうのはさ、まあ40とかなったらさ多分余裕ではあり得ると思うんですよ。向こうも20代後半とかさ、アラサーとかなってくるとな、それはまああり得ると思うんですよね。だからまあ相手が女子高生っていうのがっていうところもあるよね。でもまあ僕はもうこのラジオ漫画に通してずっと言ってますけれども、こんぐらいも差があるというか、中高生の子がなんかこのすごい年上の大人の人が好きみたいなことっていうのは、まあその辺の世の中にねありふれた話だから、すごいいい思い出にもなると思うし全然いいんですけれども、やっぱそれでほな付き合おうやって重くそくる大人の男はちょっと危ない可能性が比較的高いので、気をつけてくれっていうのはもうずっと言ってますからね。それはいやだって僕なんかは多分その器の問題やと思うんですけれども、大変や思うで、女子高生とずっとやり取りするみたいなことになったら、だってもうこっちはさ、まあね、仕事のこととかもあるし、まあまあ税金がどうとかは、まあまあ自営業やったらですけど、まあいろいろ考えなあかんことあるわけですよ。まあそんな中でね、向こうから来るお悩みとか話題って言ったら、まあまあバイトがどうとか、テストがどうみたいなね、同級生のあれがどうみたいな話題なわけじゃないですか。で、これ大事なのは、どっちの方が偉いとか重いとかってことじゃないんですよ。それぞれのステージにおいて、それぞれの問題っていうのはすごく大問題だから、大人の問題に比べて子供の問題がしょぼいとかちっちゃいとか決してないんですよ。同じぐらい重いんですよ、実は。なんだけど、ついつ落ちちゃうさ、もう自分はそれ経験してるし、なんとかなったっていうのを経て今大人になってるから、まあまあそんなこともあるよ、みたいな。なんとかなるよ、とかさ、後で振り返ったらそれも楽しいもんやで、みたいな。なんかふわっと聞いちゃうんだよね。なんか真剣に、向こうは真剣に悩んでんのに、まあまあなんとかなるんで、みたいな感じで、まあなんとかなるんでって大人がヘラヘラしてんのが救いではあんねんね。もちろん、あ、大丈夫なんや、そんな真剣に考えんでもなんとかなるんやって思える救いではあんねんけども、なんかそれが揉め事になることもあるやろうから、大変やと思うな、そういうのな。でもいいですよ。三浦さくらちゃんとセックスしたいさんね、こういうね、素直なお便りは僕大好きなんで、皆さんどんどん素直なお便り送ってください。今ね、インターネットの世界はね、テレビの世界の後追いというか同じ現象が起こってて、みんな正しさ、道徳的みたいなことに対してね、すごく過剰に求めてる節があるんですよ。正しさジャンキーですよ。ね。もう正しくない。こんな、もうね、偏った、偏見に満ちた気持ちだけ、感情的なやつをね、みんなね、もっとこう送ってくれていいと思う。正しさなんか、どうでもいいんだ。ラジオ漫画の漂流編には正しくないお便りを全然送っていいんだということでですね、皆さんね、どんどん気持ちの丈をぶつけてきてください。それでですね、追伸みたいな感じで書いております。三浦さくらちゃんの AV 見たことなかったら見てくださいと。あと、おすすめの AV を教えてくださいということなんですけれども、僕は三浦さくらちゃんの AV を見たことがなかったので、ちゃんと調べさせていただきましたら、もうさ、めちゃめちゃええ乳してますよね。本当漫才の千鳥さんが言うと、この、アニメ乳しとるじゃないってやつですよ、これは。すごいわがままボディと言いますか、なんか嘘みたいなさ、フィギュアじゃんみたいなさ体してるから、買うわ買いますわ。いや、よかった、ありがとうございます。なんかね、そうおすすめしていただいてありがとうございますね。昔さ、アンチっていうのかな、俺のことが嫌いとか俺の漫画が嫌いとか、まあそういうことを書く人もまあいるじゃないですかね。活動してれば絶対それあれありますから。で、アンチみたいな人が来た時に、リプライかなんかに来た時に、なんやこいつと思ってさ、思わずそのプロフィールのページに飛んでしまったわけですよ。どんな人が気になっちゃって、で、すごい AV 女優さんとかにグラビアの人とかにすごい、まあ、セクハラでもない、セクハラっていう言葉ではちょっと表せないというか、もうめちゃくちゃ直接的な欲望とかをぶつけるタイプというか、まあ、そういう人にばっかりあのリプライを送ってるタイプの人だったんですよね。まあ、それはいいんですけれども、で、あ、そういうやつなんやと思って見てさ、その送ってる相手のね、女の人とかを見たらすごいええなみたいな、この人の作品ええなみたいなにこう出会って、まあ、結果なんかその悪口を書いてる人を見た瞬間は嫌な気持ちになって感情がマイナスになったんやけど、そいつのやり取りを見た結果なんかグッドな AV を発見できたんで、よかったなっていう、なんか最終的に感情がプラスになって終わったんで、この話はいつだってそういう単純さみたいなのを持って生きていきたいよね。うん、あ、おすすめの AV ですか。最近買ったやつの中で割と良かったのはですね、サバサバしたムチムチ巨乳 OL、 最初は余裕たっぷりだったのが寸止めされまくって限界チッポーチっていう作品が結構良かったですね。あのね、何が良かったっていうと、この女の人はね、このサバサバしたムチムチ巨乳 OL さんですね、この方が非常に良かったですね。もちろんこの高度な技術によって僕が騙されてる可能性は大いにあって、その場合はあの甘んじて騙されたいんですけれども、この女性の方のね、演技っぽくなさ、素の感じ、素で私はね、性的なことがというか、エロいことが、スケベなことが好きなんや、わしゃ好きやっていうね、マンキンで好きやっていうのが、素で出てる感じがね、すごくいいんで、よかったらチェックしてみてください。あの、寸止めをね、されまくるんですけれどもね、その、あ、気持ちいいことになってるな、気持ちいいことになってるな、そろそろ気持ちいい峠、気持ちいい峠を越えますぜっていうところで、パッと止められるわけですよ。ね、男の人たちに。じゃあもうその時に、この女の人がね、思わず、このちょっと苦笑いしながら、厳しいって言うんですよ。いや、これはさ、演技感がほんまないというか、厳しいってさ、演技とかセリフとか脚本やったら言わないから、なんかもっとこの漫画っぽいというか、そのいかにも表現するじゃないですか。あの、やめないでとかもっととか言うじゃないですか。じゃないんですよね。ちょっとなんかちょっと厳しいっていう。これはリアリティやでっていうね、喉カスカスやのに何言ってんやろね。ということでショートバージョンに今週お届けするとか言いながらなかなか喋ってしまいました。まあ来週にはまた喉が復活してることを祈ってですね、やっていきたいと思います。では皆さんお疲れ様でした。いやー、ほんまにさ、なんかまあ仕事を別に人と喋らない仕事だからいいんですけど、やっぱ喉がこうやと全体のポテンシャルがね、下がってしまっても何のやる気もなくなってしまうから、もうポメラニアンがさ、可愛いポメラニアンが仰向けでコロコロ転がって寝てる動画とか。